それでは礼拝の備えの賛美歌114番をお座りのままで歌いましょう。 ただいまより2007年12月23日大公節第4シリスクリスマス聖餐礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。正詠539番を歌います。お差し支えのない方はご起立願います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の右横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にあします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
賛美歌109番1節と3節を歌います。
Thank you.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。昔、今し、今いまし、とこしえにましたも主なる神様、ろうそくの火を一本ずつ増やしながら待ち望んでおりましたアドベントの日々でございましたが、今日ようやく四本目を灯して巫女のご降誕を祝う礼拝の朝を迎えました。神様、あなたは私たちのために巫女をこの世に誕生させ、贖いの道を歩ませたまい、何の勲もなく見舞いに立つことができない罪の中にいます私たちを、ただあなたの恩憐れみにより御子の贖いを受ける者としてくださいましたことを覚えて感謝いたします。今朝は多くの信徒、弓道の民、また旅行者の方の参加と共に相集い、喜びと感謝の礼拝を捧げようとしています。 あなたのご栄光を高らかに褒めたたえ、感謝の歌声を響かせます。どうぞお受け止めください。御子のご降誕の福音を、御言葉を取り継がれます遠藤牧師を聖別してください。また私たちが今日与えられるメッセージを確かに受け止めることができますように、聖霊の取りなしを切に願います。神様、このクリスマスの恵みと祝福が私たちだけにとどまらず、まだあなたを知らない多くの人々の上にも、すべての人々の上に豊かに与えられますように祈ります。とりわけ今日のこの良き日に自らの信仰を言い表し、受洗を願い、救いの道に歩み出そうとするお二人と、高野原教会に転入の志を新たにされたお二人の合わせて4名の方々を今日まで導き、備えをさせてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ4人のこの決意を祝福してください。またこの新鮮な決意が私たちすべてのものにとっても新しく生まれ変わる決意を呼び起こすものとなりますように、4人の方々を迎え入れようとする教会の技が豊かに祝され、キリストの体なる教会の枝葉としての務めを共に進めていくことができますように、守り導いてください。この礼拝に連なることができなかった教友のお一人お一人を覚えます。病の床にある方、高齢のために外出できない方、看取りのため愛のロークを続けている方、どうぞ今おられるその場であなたからの慰めと福音の確かさをお受けになれますように、その痛む体と心を癒して平安ならしめてください。今日この礼拝後にもたれます愛賛会を祝してください。共に喜びを分かち合い、食事をすることでより豊かな交わりを深めることができますように、これらの言い尽くしません感謝と願いをクリスマスの主イエス様の御名によってお捧げします。アーメン。賛美歌103番を歌います。お差し支えのない方はご起立くださいませ。1節3節4節を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書2ページ、マタイによる福音書2章1節から12節まででございます。その後、神様からのプレゼントと題しまして、遠藤牧師よりメッセージを頂戴します。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
メリークリスマス、クリスマスおめでとうございます。今日はクリスマスのこの喜びを皆さんと共に分かち合う、そのような一日になればと願っています。いつもは聖書の話、旧約聖書の話、何か学問的な話をいくつもしてますけれども、今日はそういうのはなるべくなく、少し身近な体験の中からお話を紹介させていただき、また今日はお二人の方が信仰告白をされますので、今日は先生できるだけ短くお願いしますと言われていますので、できるだけ短く、したいと思います。さて、先日、高野原中央病院、この、地域の、中心にある、病院で、コンサートを開きました。教会の、聖歌隊、それから有志の方々が、集って、行きました。いつも、ハンドベルが、行ってるんですが、今年は、ハンドベルクワイアを、することはできませんでしたので、病院の患者さんたちに向けての、少し、なんというかリップサービスではありませんけれども、今ハンドベルクワイアは、リハビリテーション中なので、来年には、必ず戻ってこれると思いますということで、今回は歌の、コンサートでした。多分長期入院しておられる患者さん、それからとても治療で大変な思いをしておられる方々、しかしその方々がロビーまで降りてきて、たくさんの方々、ちょうど今日の皆さんと同じ、もしくはもう少し多いかもしれないぐらいのたくさんの人たちがロビーに降りてきて、そして不思議だなと思ったのは、クリスマスの歌を喜びを持って共に歌い、また この教会が、しています子育て支援のひまわりグループというグループがありますが、そのグループから、お貸しした、高端の、まあ、紙芝居というのがあるんですけれども、こんな、大きな紙芝居がありますけれども、それを病院の職員の方が、演じてくださる。私たちはただ歌を歌うだけで、それからバイオリンの奉仕がありましたけれども、職員の方がですね、私たちがその高端の紙芝居というのを多分病院ですると多分問題になると思いますけれども、職員の方が喜んで、しかもその感性を持って少し若い人向きにアレンジして喜んで演じていただきました。この病院のクリスマスに行くたんびに、私はいつもその神様の働きと祝福というのが、そのクリスチャンである、ない、健康である、病気である、まあ、そういったことに関わらず、神様というのはその人に、一人一人に働いてくださるということが少しでも伝わってほしいなと思いを持っていきました。今回初めて一人の患者さんからもう涙を目に溜めて、そして本当に嬉しかったということを、言葉をいただきました。今年はハンドベルができないからやめようかなとかいろいろ悩んだんですが、やはり私たちは継続してそこに行く。そして神様が与えてくださったこの喜び、また慰めと祝福を一人に、届けようとする。その思いは必ず伝わるんだなということを経験しました。さて、クリスマスといえば、まあ、プレゼントを連想されると、まあ、これは、子供たち、最近の、傾向かもしれませんが、今日は神様が私たち一人一人にくださるプレゼントというのは一体何なのか、そのことを少し考えてみたいと思います。最近の私にとっては、神様のくださるプレゼント、これは、喜びと悲しみが混じったものであります。それは、言い換えると出会い、それから別れではないかなというふうに感じています。これも今日信仰告白をされる浦部さん、そして河合さんのお二人とその信仰告白を、まあ、作る過程の中で、また実は昨日の、夜まで信仰告白を悩んでおられた、その中で、与えられた、そうだ、神様が今の私にくださっているのは出会い、それから悲しいことではあるけれども別れなんだということに気づかされました。そこで詳細はお二人に委ねたいと思いますが、今日はその中から出会いと別れということを通して2000年前に与えられた私たちへのプレゼントについてしばらく心を傾けたいと思うのです。聖書の中には、二人の、対照的な人物が登場しています。はじめ出てくるのは、当時のユダヤを治めていたヘロデという王様でした。ローマという大きな国が支配をしていたユダヤの地方で、その地方の、まあ、自治を、勝ち取っていた。また、王宮や神殿、礼拝をする場所、そういったものを新しく拡大していった。当時の人々にとってはダビデに次ぐ王様、もしかするとヘロデ王こそがメシアかもしれないと思ってもおかしくないぐらい大活躍をした王様です。ところが私たちが読む聖書の中では、その正反対といいましょうか、完全な悪者扱いをされています。今日の聖書にも書かれていますけれども、星占いの学者たちがやってきた時に、ベツレヘムという町に救い主が生まれた。自分が救い主と言われてもおかしくないと思っていたヘロデにとって、自分ではない王様、救い主が生まれた。自らの身分が危ういのではないかとの恐れを抱いた。そしてヘロデ王はベツレヘムの幼子たちを皆殺しにせよという命令をこの後出すようになります。ヘロデは 神様から与えられる救い主、そのプレゼントに対して、その周りにいた子供たちを死に追いやる。別れということ、死ということを私たちにある意味教える。そのような存在としてここでは描かれていると思うのです。そして、ヘロデとは対照的に出てくるのが、東方の、賢者。前の聖書では、博士。そして、子供たちの劇を見ると、必ず3人が出てきます。聖書を、細かく見ると、複数形で書かれているだけで、3人という記述は、ありません。ただ、黄金、乳香、没薬というこの3つの宝物を捧げたというところから、3人の、博士。また、伝説によると、もう1人、博士が、賢者がいたのではという伝説もありますが、三つの宝物を送った人。そして、明らかなのは、ユダヤの人ではなかった。異邦の民。当時のユダヤの人たちからすると、救いから漏れた、とされていた、異邦の民でありました。少し、聖書外れますけれども、先日、同志社、女子中学校、高校生のページェント、誕生劇を、見に行ってきました。1500人は以上入る、行動なんですけれども、そこがもう満杯になっていました。で、たまたまですが私は、この秋の学期に、9回、その同志社女子大の同じ行動の、中で、礼拝の、お話を、してきました。本当に久しぶりというとおかしいんですけれども、礼拝の、この前からですね、あ、今日は何人来てるなって、今日は1、2、3、4、5、6。今日も1、2、3、4、5、6。あ、6人来てるなということで、だいたい6人、その生徒さんたちが1500人の会堂の中にですね、ポツポツと、いる。本当に自分が伝道師として一番最初に使わされたその教会の幽霊杯というのがありましたが、そこでも大体10人ぐらいでした。ですから私にとってその1500人の行動の中での6名の方たちと話をする、もう自分の原点に帰ったような気がいたしましたが、その中でその日はその街道が多分行動が喜ぶようなたくさんの人たちが入っていた。そこで、とても印象的な、ページェントの場面がありました。それは、この3人の、賢者、博士がプレゼントを捧げる、場面でした。それをしたことのある人がいれば、演じていただければいいと思いますが、私がすると多分、後ろに倒れて、起き上がってこれないと思いますが、この、なんて言うんでしょうか、後ろに、手を広げて、それから体操選手が後ろにひっくり返るような形で反り返ってですね、そして自分が持ってきた黄金と乳香と没薬をこううやうやしく捧げるシーンでした。多分私がするとそのままボテッとこけてですね、先生ちゃんと起きないとと怒られそうな感じですが、体が柔らかいその人たちがとても象徴的な形で自分の体をすべて伸ばし、そして自分が持ってきたすべてをその新しく生まれた神様に捧げますという、そのような体制で黄金と乳香、没薬。そしてよくできてるなと思ったのは、実際に乳香のお香が、ちゃんと焚かれていてですね、その煙がその香道の中に、こう満ちるような形で三人が見事にイエス様のところにそのプレゼントを持っていく、素晴らしい、ページェントでした。そして今日の、聖書の中に出てくる黄金乳香、これは、旧約聖書の中に、王様への贈り物として最上のものとして、いくつかの場面、例えばイザヤ書の60章に現れています。ところがイエスの誕生の中でとても象徴的なのは、没薬というものがそのプレゼントに込められていることです。 これは一説によると十字架の場面で、そのワイン、ブドウ酒とともに痛みを和らげる薬、そしてまた十字架の後、その葬りのためにこのもつ薬という、薬とそれから香料が混じったようなものだそうですけれども、このもつ薬が用いられたのではないかと言われています。ですからイエスが誕生したその場面で痛み、苦しみを象徴し、またその死、別れということを象徴するもつ薬というものがイエスに捧げられました。黄金乳香は王様に対する捧げ物です。しかしもつ薬はその人々の救いのために肉体を取られてこの世に来られたイエスのその歩みの苦しみと、そして残念ながら私たちすべてに与えられている死と別れ、そのことを暗示するかのように東方の賢者たちは三つの贈り物、その最後にもつ薬という贈り物を捧げます。クリスマスに贈られるこの贈り物、プレゼント、神様が私たちにその命の源、私たちの命の源である神様がその一人をこの地上に贈られた、そのプレゼントに対して私たち人間もひざまずき礼拝を捧げるような形でプレゼントを贈る。しかしそこには別れと死が象徴されたプレゼントが込められていました。一体何を私たちに語りかけようとしているのでしょうか。私はこのクリスマスに感じたのは、毎年毎年クリスマスを祝い、そして、時に浮かれ騒ぎをして、しまいますけれども、しかしここには今日と同じクリスマスは二度と来ないということ、今日お二人が洗礼を受けられ、またお二人が天入会される、このクリスマスはもう二度とない、今日あなたの隣にいる人とこのような形で礼拝する日はもう二度と来ない。もちろん幸いを得て次の年にも一年ぶりに隣同士に座れる、その可能性はあります。しかし私たちは今日この日に行われるクリスマスは二度と来ない。ですからその与えられた短い時間であるけれども、私たちはその間に自分が伝えるべきこと、またなすべきこと、また祈るべきことを共に祈る。イエスの生涯は一説によるとたった3年間でした。黄金乳香、王様を象徴するプレゼントを受け取り、そしてその苦難と死を象徴するもつ薬を贈られたイエスの生涯はたった3年。その3年のうちにイエスが成したのは、大いにある人を訪ね、王様の前にかしずき、私も王様の右に座らせてくださいというお祈りをしたのではありません。むしろ大いにある人が全く見向きもしない貧しい人、飢えた人、夫を失ったり友人を失って家族を失って悲しみに暮れている人、心の病や体の病に苛まれる中で、その痛みを負うだけではなくて、それに付随して社会的にも阻害された人たち、その人たちのところにイエスは癒しと、そして命の尊さというプレゼントを一人一人に与える、そのためにその生涯を送られたと思うのです。そしてイエスが語ったメッセージの根底には、あなたはたとえ罪があると思っていても、 あなたがたとえ人を裏切って、その裏切った罪悪感に苛まれているとしても、あなたはあるがままで許され、そして残された生涯を生き生きと生きなさい。そして願わくば、その命を隣の人と分かち合い、助け合い、そしてイエスが最も大切なこととした教えとして互いに愛し合う。明日すればいい、明後日すればいい、そうではない。今日、今、その自分が分かち合うことのできる人、助け合うことのできる人、愛し合うことのできる人が目の前にいる今日、そのことをなしなさい。神様は私たちにそれを自分で感じることができる存在として、主イエスを送り、また主イエスによって助けられ、導かれた多くの人たちを、その隣人に触れ、慰め合い、愛し合うために使わされました。私たちもまた、小さな存在ではあるかもしれません。そして、自分は罪があるからとか、才能がないからというかもしれません。でも、私たち一人一人に、神様が与えられたそのプレゼント、それは自分だけで取っておくものではなく、隣の人と分かち合う中でさらに大きく豊かなプレゼントとなると思うのです。お祈りをします。神様、今日はクリスマスのこの日を共にこうして喜びを共にすることができましたことを感謝いたします。あなたが2000年少し前に私たちに御子イエス・キリストをその尊い贈り物として贈られた。そのことを私たちは祝いと同時に、そのことの尊さについて思いを馳せております。どうか私たちがあなたから与えられたこの命のある間、そのプレゼントについてしっかりと思いを馳せ、またそこからいただいた恵みを私たちが隣人と分かち合い、特に今悲しんでいる人、苦しんでいる人とそのことを分かち合う中で、あなたからの新たな癒しと祝福を受け取ることができますように導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さん一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではただいまより洗礼式を執り行います。助手をお読みいたします。救い主イエスキリストは、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命を与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今、この兄弟姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生き体だとなるように共に祈りたいと願うのです。お祈りをします。神様、あなたの深い恵みによってこの兄弟姉妹を今まで守り導き、そしてここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこのバプテスマの式を清め、御霊によってこの兄弟姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエスキリストによってお願いをいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためであります。もし私たちが主イエスに結びつき、その死の様に等しくなるのであれば、彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私がキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。それでは慣例、この教会の慣例に従いまして、初期の西田さんから報告をしていただきます。
それではお二人にそれぞれ信仰を告白していただきます。まず浦部さん。
信仰告白。これまでホスピスでのケアに関わってきたのは、積極的な治療がなくなってからの時間を、ただ病院の中で見放されたように過ごすのではなく、本当にその人らしく過ごせる時間となるようケアしたいと思ってきたからです。ホスピスケアは全人的ケアに尽きるものであり、その人をあるがままに受け入れるということそのものですが、人をあるがままに受け入れてケアするということは、私にとっては考えていた以上にとても難しいことでした。人の死を前にしたスピリチュアルペインは、様々な感情となって表現されます。 他者に対して怒りとして表現されるとき、あるいは過去の自分から離れられず今の自分を悲しみ続けて日々を過ごしているとき、その思いをそのまま受け止めることができないときがありました。残された時間をもっとこんなふうに過ごしてほしい、こういう気持ちに変わったらもっと良い時間が過ごせるのではないか、そういう自分の思いがありました。人をあるがままに受け入れケアする、それができない自分にはケアする資格はない、存在価値がない、そういう思いがいつも私の中にありました。その思いにとらわれるばっかりでは何も解決しないと思いながらも同じことを繰り返しケアしながらいつも苦しい思いがありました。人をあるがままに受け入れられない、そういう自分自身をもまた受け入れられない、そんな日々が続く中である日突然受診したいという思いが起こりました。自分でも覚えていなかったのですが、賛美歌をピアノで弾いているときに突然母に受診したいと言ったようで、そこから今日まで自分自身のものではない力でここまで導いていただきました。長い時間をかけて聖書を勉強して受診を志願したのではなく、自分自身の信仰が何なのか、どういうものなのか分かっていないと思います。ただ今は受診を決めてからの自分が変わってきていることを感じています。傷つきやすくなり、意味も分からず泣く日々が続き、それはとても苦しい時間でした。なぜこんな苦しい時間が続くのか分からずにいましたが、今は信仰を得ることにより心が解放されてきているからなのではないかと思っています。あるがままに人を受け入れられない、そういう自分自身を否定する、そのことで気づかないうちに心を閉ざしていたようにも思います。今も自分を完全に受け入れることはできていませんし、それは信仰を理解していないことかもしれません。ただどんな自分も受け入れて、いつもそばに神様がいてくださっているということを知った、それが今の私で、信仰の始まりに立たせていただいたということに感謝するばかりです。本当に弱い私にこの仕事を与えてくださったことに感謝し、これからの信仰の道を歩みたいと思っています。この告白を主イエスキリストの御名と聖霊の取りなしによって神が受け入れてくださいますように。アーメン。
ありがとうございます。それでは川合雄二さん。
今私が洗礼を授かるにあたり、これまでのいきさつと私の正直な気持ちをここに告白いたします。私は現在同志社大学の神学部に通っていますが、ここに至るまでに随分と長い時間を要しました。私には恥ずかしながら3年間もの浪人時代があったのです。その前の道の中にあって、クリスチャンである母や姉はいつも私のために神様に祈ってくれていました。それはクリスチャンである母や姉だけではなかったと思います。父や兄もとかく私のことを気にかけてくれていました。また母はいつも、神様は友人にとって一番いい道を知っているから大丈夫、いつでも神様は見ているからと言ってくれていました。この努力が足りず、いつまでも浪人生を続ける私を母は恥じることなく常に信じお祈りをしてくれていたのです。その当時の私はそのことを嬉しく思い、そして何よりありがたく感じていました。私は神様のことをどことなく信じていたのですが、受験ばかりは自分の努力の問題であるし、神様の力は関係ないなと思っていました。その時は母が言う神様がみんなにとって一番いい道を知っているという言葉を信じているわけではありませんでした。そんな私が神様を心から信じるようになったきっかけは何よりも出会いにあります。神学部に入学し、そこでの友人との出会い、先生方との出会い、また以前からの友人との出会い、付き合っていた彼女との出会い、そうした出会いの中で私は人と出会うことの意味を気づかされ、神様を信じるようになったのです。 そもそもこの高野原教会に訪れたのも神学部の教授であり、当教会の教会員である関谷先生との出会いがきっかけでした。関谷先生の授業でこの教会を勧められ、私は高野原教会を訪れたのです。そしてそこにいた先生が遠藤先生でなければ、私は今日洗礼を受けていなかったかもしれません。かといって遠藤先生と出会い、すぐに教会に通い始めたわけでもありませんでした。少し複雑ですが、今日ここに至るまでの道のりをお話ししたいと思います。私が神学部に入学したのは牧師になりたいからというわけではありませんでした。さまざまな一神教を並立して学びたいという思いから入学したのでした。ですから教会に毎週通うということもなかったのです。神学部ではキリスト教、イスラーム、ユダヤ教、仏教とさまざまな宗教を学び、また直接触れてきました。その中で神様の存在を感じながらも、どの宗教が絶対であるということはなく、信仰に悩んだことがありました。そうしたことを遠藤先生にお話しすると、先生はそのことを寛容に受け止め、キリスト教を押し付けることなく、よく理解してくださいました。また、私がアシスタントとして授業のお手伝いをさせていただいていた神学部の西村敦先生にも同じことを相談したときも、じっくりと話を聞きながら、遠藤先生と同じようにとても寛容に受け止めてくださいました。私の周囲におられるクリスチャンの先生方が寛容であったから、私は意固地にならずにゆっくりとキリスト教について見つめ考えられたのでした。そうした出会いと信仰の悩みの一方で、私は別れを経験しました。それは長く付き合った彼女との別れでした。彼女とは学生ながら結婚を約束し、お互いに幾度も親と会っていたので、本当に辛い別れでありました。そんな沈み込んでいる私を支えてくれたのが、私の大学入学以前からの親友たちや大学での友人でした。一緒に泣いてくれた友達、話をずっと聞いてくれた友達、遊びに付き合ってくれた友達、皆さまざまな形で私を支えてくれました。その時私は神様の配慮を特に感じたのです。悲しんでいる私に神様が一緒に泣いて、こうして友達を私のもとに送ってくれているのだろうと感じたのです。こうした思いは今までで初めて感じたものでした。またこの時聖書を読み、慰められることや心が落ち着かせられることが多かったのです。その頃から隣人とは誰だろうか、隣人愛とはどういうことだろうかということを深く考え始めたのであります。そして私がこうやって支えられたように隣人を支えたいと思ったのです。その方法をイエス様が指し示してくださっていたのです。しかしそうした聖書に書かれていることを一つだけ実践して生きようとするにも、自己中心的な生活を送る私にはとても難しいものでした。こうしたさまざまな話を私は友人以外にもある一人の先生に相談していました。それは神学部の西村敦先生だったのです。西村先生には先に述べた信仰の悩みや失恋の悩み、また勉強や将来への悩みなど、私の今抱える悩みをすべて聞いていただいていたのです。信仰の話では何時間も先生と神様について語り合ったこともあり、先生にキリスト教の洗礼を受ける意思が決まったということを伝えたところ、先生はとても喜んでくださりました。先生は洗礼式には必ず行くわとおっしゃってくれたのです。その時からさらに先生は時間を割いて信仰の話や洗礼後の私の話を幾度も私にしてくださったのです。西村敦先生はとても温かく、いつも全身全霊で 私に向き合い、話を聞き、共感し、アドバイスをくださっていました。失恋の話もとても言い出しにくかったのですが、西村先生の誠実さとその温かさに甘え、私は先生に話をしたのです。私は先生の親身な姿勢と言葉に心を落ち着かせることができ、少し楽になったのでした。そうした矢先に、新たな別れがやってきたのです。それが、大好きな西村篤先生の突然の死でした。西村先生はいつも優しく見守りながら、私に今を、そしてこれからをどう生きるかという指針を与えてくださっていた先生でした。ですから、私は突然歩く道を失ったようで、どうすればいいのかわからなくなってしまったのです。あまりの突然なことに、なんでなんだ、先生を返してくれと神様に対して疑問や悔しさしか出てきませんでした。神様が最善を知っているというのは嘘じゃないかと思ったのです。西村先生が亡くなったことに何か意味のあることだとも思えませんし、私はそうも思いたくもありません。残された家族や友人、私たち学生、誰にとっても西村先生に生きていてほしかったからです。生きて今までと同じように先生の笑顔と言葉、そして温かい心でみんなを支えて欲しかったからです。今でも西村先生を失った悲しみや悔しさは変わりません。そして神様がなぜ突然西村篤先生をみんなから奪ったのかも、神様が本当に最善を知っているのかも、今の私には分かりません。しかし、その中で一つだけ私が気づけたことがあります。それは西村篤先生がよくおっしゃっていたことでした。西村先生と私は神様によって出会わされていたということです。突然別れを突きつけたのも神様ですが、先生と出会わさせてくれ、私のそばに先生を置いてくれていたのも神様だと気づけたのです。西村先生は、出会いは自分の力だけではなくて、何かしら自分の力を超えた力によって出会わされていて与えられているものだとおっしゃっていました。そのことを私は今心から思い、神様に感謝するのです。この神様への感謝の気持ちは、西村先生との出会いだけではありません。家族との出会いもそうです。また遠藤先生をはじめとする先生方、大切な友人、そして全ての隣人との出会いを神様によって与えられていることを私は感じ、感謝します。また、これまでの道のりを神様が実はずっと導いてくれていたことを私は感じ、感謝します。このことをこれからも忘れずに、クリスチャンとして生きていきたいと私は思うのです。最後になりましたが、今日ここに来られ、聞いてくださった先生、教会の方、友達、家族、信頼会社の方、そしてきっとここに来られて見守ってくださっている西村篤先生に心から感謝します。またこの出会いと信仰を与えられたことを神様に感謝いたします。ありがとうございます。 すいません。今私はこの信仰と告白を受け入れ与えられたことを感謝します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお二人に勧告をいたします。主イエスキリストはその御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束されました。あなた方はこの約束を信じてバプテスマを受けるのであります。使徒パウロが人は心に信じて義とされ口で告白して救われるからであると教えているように、あなた方も今神と全会衆との前でその信仰を告白してくださいました。ここで全ての会衆とともに私たちの行動の信仰告白であります日本キリスト教団をともにご唱和したいと思います。立って心地よい方はどうぞお立ちください。前のスクリーンに進行広告があります。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び二人たもを待ち望む。我らは確信じ世々の聖徒と共に主と信条を告白する。我は天地の創り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の右に立ち従い、かしこより二人で生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。会衆の方はどうぞお座りください。それでは浦部邦子さん、河合裕二さんのお二人に誓約をしていただきます。それぞれ3つの問いを出しますので、ご一緒に告白します。願います。ここを出します。お答えください。浦部邦子さん、河合裕二さん、あなた方は聖書に基づき、日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなた方は主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか。
願います。
あなた方は今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教権教規に従い、この高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか。
志します。
お祈りをします。愛深い主なる神よ、どうか今あなたの御前に立つ兄弟姉妹の信仰と告白を受け入れ、これまでのすべての罪をあなたが許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みを持ってこの兄弟姉妹を強め、信仰より信仰に合いません御国の世継ぎとしてとこしえの命に至らせてください。アーメン。それではまず浦部さんから。浦部邦子、父と子と聖霊の名によって我何時にバプテスマを授く。アーメン。川江雄二、父と子と聖霊の御名によって我何時にバプテスマを授く。アーメン。お祈りをします。神様、今あなたの恵みと祝福により、浦部邦子さん、川井雄二さんがそれぞれ信仰を告白し、またこうしてバプテスマをあなたより授かることが許されましたことを感謝いたします。このお二人のこれまでの歩み、そして今日に至る道のりの中にはたくさんの喜び、そしてまたたくさんの苦しみと悲しみがあったことを伺い知ることができました。どうかあなたがこれまでの歩みの中でお二人が心残りになっているたくさんの事柄をすべてあなたが許し、そして今日から新しい命をあなたが共に歩んでください。そしてこの二人がそれぞれの歩みの中で出会うお一人お一人に誠実に向き合い、またその祈りの中で隣人を癒し慰めるその道のりを歩んでいくことができますように、あなたが導きを与えてください。この祈りをここに集まりました会衆一人一人、そして加賀さんをここまで導いてくださった天井にある西村敦先生の祈り、それらの祈りとともに主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。 アーメン。それでは引き続きまして天入会の式を行っていただきます。挙手をお読みいたします。山上敏子さん、西澤博美さんはそれぞれの母教会において父と子と聖霊との御名によって洗礼を受けられましたが、この度高野原教会に入会することを申し出られました。あなた方は主イエスキリストを信じ皆による洗礼を受けられましたが、この度この教会に入会することを希望しておられます。聖書をお読みします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは、慣例に従いまして、初期の西田さんから報告をしていただきます。山上敏子さんは同じ日本キリスト教団の他の教会ですでに信仰を告白され、教権教規を守ることを約束しておられますので、3つの誓約のうちの最後の1つの誓約だけをしていただきます。西田博美さんは教団とは違う教会から転入会でありますので、3つの誓約をしていただきます。その3つ目のところは山上さんとご一緒にお願いいたします。それぞれ告白します。それから約束します。志しますとお答えください。石澤博美さん、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？あなたはこの高野原教会の会員となり、この教会が属している日本キリスト教団の教権教規、教会の規則を誠実に守ることを約束しますか？
約束します。
ではお二人、あなた方はこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか？
志します。
それではお祈りをいたします。恵み深い神様、こうして西澤博美さん、山上敏子さんをこの教会の会員となるこの式に共に臨ませてくださいましたことを感謝いたします。どうか 聖霊の助けによってこれから清き信仰の生涯を歩み、この教会の生ける枝として救いのために良い働きをなすものとさせてください。主イエスキリストによってこの祈りを捧げいたします。アーメン。それでは、受洗者のお二人に前に来てください。4名の方を、皆さんご紹介したいと思いますので、拍手を持ってお迎えしたいと思います。先ほどの順番で、浦部邦子さんです。川井裕二さんです。山上敏子さん。西田博美さんです。この4人の歓迎はこの後たっぷりとさせていただきますので、この場ではどうぞ、それぞれ席にお着きください。それでは立って心地よい方はご起立願いまして、賛美歌の338番の1節と4節をご一緒に歌いましょう。生産式を執り行わせていただきます。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた生産に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、遺産のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら 主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に讃えられております。大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。少々をお読みいたします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中のところの少し薄くなっているのがブドウジュース、外側がワインとなっております。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が命を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。それでは感謝の祈りを松崎清さんにお願いいたします。
一言お祈りいたします。在天の地なるアバ我が神、本日は御子イエス・キリストをあなたがこの世にプレゼントしていただいた喜ばしい日であります。私どもはただいま先生から黄金と乳香および没薬をその時に三人の博士が捧げたということの意味について学びました。この没薬について、その苦しみと死、そして癒しというこの意味を学ばせていただきました。私どもは限りない生を生きております。その生は様々であり、その死はまたいつか訪れるものとして我々は知ってはおりませんが、いずれにしましてもこの復活と死、死と復活ということの意味をこの喜ばしい第四大降節のクリスマスにあたって改めて学ぶことができましたことを感謝いたします。そしてただいまは二人の洗礼者と二人の転入会者を迎え、ここに我が教会は新しく四人の兄弟姉妹を加えることができました。神様、どうかこの4人の姉妹とともに我々ここに集いました兄弟姉妹のそれぞれの今後の生き方について最後まで慰めと励ましをこの木をきっかけに改めて祈ります。この祈りをイエスキリストの御名において我が神にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めていただきます。 これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝のお恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのままで賛美歌547番を歌います。
今週の誕生者の方がおられるんですが、今日ちょっとはみ出てるかもしれないんで、もし、ちょっとだけ確認をさせていただくことをお許しください。加納優子さんは来てられないかな、来てない、はい、高尾里子さんいないか、いないですか、外におられないですかね。はい、わかりました。そしたら青松月子さん、それから三好純子さん、23日のお誕生者のために祈ります。神様、この週、特に23日の今日、あなたよりの尊い命を授けられました青松月子さん、三好純子さん、お二人を覚えて祈っております。どうかこのお二人の信仰の歩み、生活の歩みがあなたより守り導かれますように。青松さんは朝の聖書研究に熱心に出ておられます。どうかその学びがこれからもあなたの祝福と恵みのうちにありますように。 また三好淳子さんは夜の晩祷会、そして役員としてのたくさんの奉仕を成してくださっています。どうかその歩みがあなたの恵みと祝福で満たされた歩みとなりますように導きを与えてください。これらの祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前に捧げいたします。アーメン。後ろにおられます青松月子さんです。おめでとうございます。それから、誕生日に司会という、まあ、いい当たり方なんだと思いますけど、三好淳子さん、おめでとうございます。それから、新しく来られた方がおられますので、紹介させてください。申し訳ありませんが、立って、お顔を皆さんにお見せください。まず、今、京田鍋集会で、ご視聴させていただいている、漱石を持っておられる方ですが、尾崎、セヒトと読むのがセヒトさんです。ようこそお越しくださいました。それから広島から栗田京子さん。ようこそお越しくださいました。以上です。
州法に基づきまして国会報告をさせていただきます。どうぞお手元の州法をご覧くださいませ。今日この週礼拝が終わりましたらすぐに外階段を降りました駐車場のところで記念写真を撮ります。今日お初めての方もぜひ今日の記念に写真にお入りくださいますように速やかに並んでいただきたいと思います。でその時男性の方恐れ入りますがパイプ椅子を15脚下ろしていただきたいと思います。そしてみんなが並んでいる間に青年たちの方がこの会場の机などの整備をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それから、街道清掃は29日土曜日婦人会総面会の竹村さん松崎さんご夫妻にお願いをしております。よろしくお願いいたします。次週主日は12月30日、高胆節第一手術遠藤先生の説教で持たれます。年末の礼拝ですがどうぞ皆さん覚えておいてください。でまた遠藤先生の予定は28日金曜日午後が面会日となっております。元旦礼拝は2008年1月1日火曜日午前11時からここで行います。希望という名の処方箋と題しての説教にございます。どうぞ元旦から教会にお集まりくださいますようにお待ちしております。裏面に参りまして1月定例役員会そして、総年会婦人会合同礼拝は1月20日礼拝後健康な教会を目指してその診断と処方課題でございますが講師関谷直人牧師を迎えて持つ予定をしております。どうぞお覚えください。それからお知らせご案内のところでございますがひまわりグループの募集をしております。来年度に3歳になられる幼児の方2004年4月2日から5年4月1日